愛原茂の中国語簡単。
香源老师的汉语闲谈。老师晚上好。
こんにちは。
今日はあのイブコミのどういう話をしますか。
イブコミのね2回目ですね。
そうですね。
やっぱり一番大きな問題はね、私思うんだけど、そのまあおごるとかおごられるもそうだけれども、
うん、
恩を受けるわけだ。
うん、
ね、
うん、
恩情だ恩。
对。
でそれをおごられたら恩を受けたね。
对。
で、今度おごって恩を返すわけだ。
うん、
その返すね、うん、そういうタイミングっていうのかな、うん、それが日中違うんだよね。
で中国の場合はちょっと時間を置いて何かの機会で、例えば旅行から帰ってきました、
うんうん、
前回の分も含めて一緒にプレゼントを買ってで返します、
うんうんうんうん、
日本は、
ね、日本はね、まあ基本的にね早く返し合いたいんだよね。
あ、
こういうことがあった。あの中国人の留学生が日本人の、まあ、自分の友達とね、
うん、
ちょっとまあハイキングかなんかに行って、まあ、当然写真いっぱい撮るわね。
で、
そしてまあ昔のことでからその写真を現像してあげたわけ、
うん、
この間のピクニック楽しかったわとか言ってね、
うん、
で写真をこうまあ何枚もあげても他に撮らないでしょ、うん、普通ね。
で
だから日本人の女の子はその翌日、
うん、
昨日はどうも写真ありがとう、うん、これをお返しとか言って、うん、ハンカチをあげたの。
ハンカチ、
うん、
手绢。
そうそうそう。で中国人はびっくりして、
びっくりします。
私にね、先生私あの人に嫌われてんのかしら、私たちはもう付き合わないという意味でしょうかとか言ってくる。なんでそんな なんなの日本人はさ、えー、って感じ。
うん、私もそういう経験があって、うん、まあ、友達の結婚式参加しに行って、
うん、
でお礼でもらったんですよ、うん、その中にハンカチを入ってるんですね。なんか中国人やっぱりハンカチをもらうのはちょっと違和感があります、
うん、どうしてですか。
なんかハンカチで日本人の場合は汗とか拭くじゃないですか、
うん、そうそう。
で中国は涙しか拭かないんですよ。涙とあの鼻水
つまりハンカチをもらうってことは、
うん、
あなたは泣きなさい、泣くでしょう、だからこれ使うでしょ
そう
ということね。
そう
で、じゃあ泣くってことは辛いことがあるでしょうとか、
そうというのは私をこれから辛い人生を願ってるという、うん、という意味でそういうハンカチを送られてる。
なるほど。
と思いますね。
じゃあハンカチは送っちゃいけないわけだね。
うん、一般不送手绢。
ね、
うん。
それが一つだ。もう一つはね、うん、ハンカチでなくても昨日ありがとう、昨日してもらったからありがとうって、うん、今日すぐ返すわけだよね。
うん、
その
早
いでしょ。それもあると思うね。例えば日本だとね、お隣近所から例えばリンゴをもらったとかね、
うん、
あの親戚からみかんもらったのでお裾分けとかもらったりするわけ、
うん、
と日本人はすぐそのもらった、
うん、
その空になった、
うん、
あのお皿かなんかにね、
うん、
マッチ箱なんか入れて返したり、
うん、
あるいは翌日にさ、
うん、
あこれうちも親戚から梨を送ってきたからと言って返したり、
うん、
ともかくすぐね返しちゃう。でプラスマイナスゼロにしちゃうと安心する。
いや、そうすると中国人から見たら、
うん、
なんかそういうすぐ清算するのは、
うん、
なんかそういう関係性を持ちたくないと思う。
なるほど。清算するっていうふうに取っちゃうわけね。
で、
うん、でもう縁を切る、あなたとは付き合いたくないみたいな、
うん、
そんな雰囲気が漂っちゃうわけか。
で
全然違うよね、大変だよね、うん、
で、あとそれも友達の話ですけれども、うん、まあ近所の付き合いがあって、近所日曜日で自分の家で餃子を作ったんですね、
うん、
で結構余ってて、でその箱の中に餃子を入れて近所のおばさんにもあげたんですね、
うん、
でその翌日にその箱を、中国人だったら空のままで返すんですよ、
うん、
でその日本人のおばさんは絶対何か入れて、例えば お菓子とか、
うん、
自分の家で作った漬物とか、
うん、
それを入れて返すんですよ、
うん、そうそうそう、うん、
それはすごい友達は感動したんですけど、
うん、
もう空で返してくれて、
ね、うん、なんかね確かにそういう風にすぐお返しをする、
うん、
そうするとなんかほっとする、
うん、
そういうところはありますね、
うん、
中国人の場合ももちろんその恩を受けたらさ、
うん、
心で記憶するわけだ。
そう。
でもすぐは返さないね。
对。
だいぶ経ってから他の形でもいいわけだから。
对。うん、对。あんまりすぐはやらない、
うん、だよね、
う
ん、
そうです。
大きな恩をこう受ける場合もありますよね、
うん、
例えば自分の息子が結婚して、
うん、
結婚式の時にねたくさんお金をもらうとか、
うんうん、
でそうすると今度相手の娘さんが、
うん、
まあ、大学に合格した時にじゃあたくさんお礼をしようとかね。
そう、うん、で中国人の場合は例えば私の結婚式の場合1000元をもらいました、
うん、
で次友達に返す時に、うん、友達の結婚式 の, 返す時に大体1000いくらみたいな。
あ、余計に
ちょっとプラスアルファです、
うん、
そうじゃないと、うん、なんかケチみたいな。
プラスマイナスゼロ
では、やっぱり
生産したことになっちゃうから。
う、絶対プラスちょっとですね、
うん、そうすると今度は向こうもまた返さなくちゃ。
そう、またこっちが子供出産した時に、あ、前回はその
またプラスアルファして返す、
うん、そう、でまたこっち
と、またというふうにこうずっと関係が続くわけだね。
そうです、
それがいいわけね、
うん、
日本人はほら割り勘でしょ大体ね、
うん、
それからいろんなね、そういうめんどくさいと思うのかな、煩わしいと思うのかな、ともかくお中元とかお歳暮というもう、
うん、
形式化しちゃうわけ、
うん、
年に2回この時
しか起こらない
プレゼントしましょうみたいな、うん、で、しかもほら結婚のお祝いとか、
そうそうそう、
なんか病気とかさ、その場合は半返しっていうのがあって、
うんうん、
1万円もらったらね半分返すわけよ。
あ、半分で決まってるんですか。
半分ぐらい の,、うん、の値段のものを返すわけ。
あ、
だからあなたは結婚式日本で行くと帰りに何かこうお土産持たされるでしょ、いっぱい。
对、
あれでもう、はい、もうこれで返しましたよみたいな。
あ、
うん、ほんでプラスマイナスゼロですよ、貸し借りないですよ私とあなたはっていう感じなんだよね、うん、
あと日本はだいたいそういう結婚式とかお祝いの場合は礼金のその何決まってるんですよね。1万、うん、3万、5万とか。
そうそう、それはそうだ。
で、中国は全然、ま、エリアによっても違いますし、
うん、
人間、その関係性によっても違いますので、うん、割とここの辺は中国に住んでる日本人にとってはちょっと難しいですね。だいたい聞きに来ます。この結婚式でいくら払ればいいんですか、うん、と。その時代の相場にもよるんですね。
うん、日本は不便だよ。1か3か5。その上はもう10万になっちゃうからね。
あ、是吗？
そう。
あ、10万は。
だからみんな、1か3か5ぐらいで考えるよね。
あ、え、家族からもそういう感じですか？
いや、家族だったらやっぱ10万とか20万とかなるんじゃないですか？
あ、それは同じですね。なるほど。
ね、本当にいろいろ違うっていうことがね、うん、分かりますよね。
で、あと日本人の場合はご馳走されたらご馳走さまです、今日はご馳走さまでした、で、その次の日も昨日ご馳走さまでした、
うん、そうだね、1週間ぐらいあってもこの間どうもとかさ言うよね。
と感謝をして
る。 で、その日のうちにメール打ったりさ昔は手紙かなんかでね、今日はご馳走さまでしたなんて書いて。
へ、
まあ、もちろん中国の人もさ、その時ごちそうさまって言うけど、食べた時ね、
うん、
あと言わないよね。
言わない、うん、
だから、うん、まあ、一つはそんなまたお礼を言うなんて水臭いじゃないかっていうのがあるでしょうね。
ジェンワイ、ジェンワイ、タイジェンワイ、
タイジェンワイ。
で、
もう一つはあれ美味しかったからまた食わせてくれみたいなね、
うん、
またごちそうしてくれって言ってるように、
うんうん、
この間どうもごちそうさまでした、いや美味しかったとか言ったらね、
うんうん、
じゃあまたおごれってことかなこれはって思っちゃうよね。
それはちょっと困ります。うん、いろいろありますね。
いろいろあってね、大変ですよね、中国も日本も。日本の方が まあ、簡単に済ませようという気持ちはあるような気がするね、うん、形式的にやっちゃって
逆に楽、
ね、逆に楽なんです。それが分かっちゃえばね、うんうん、で中国はその時その時でいろいろこうね考えなきゃいけないから、ね、大変って言えば大変かな、
うんうん、大変ですよ。
大変ですはい
はい、谢谢老师。
はい、どうも。
中国語 Q&A のコーナーです。老师、
はい、
先生の誕生日いつ頃ですか？
僕はね、2月2日なんですよ。
2月初二。
うん、
え、これは新暦ですか旧暦ですか？
新暦もちろん、日本人みんな新暦だと思うけどね。そうそう、中国の人でね、僕聞いたのよ、うん、誕生日いつですかってね、
うん、
たらその9月5日ですとかなんか言って、
うん、
え、9月5日なんかもう過ぎてるんだけどさここ今度 何歳になりますとか言うからさ、え、もう9月5日過ぎてんじゃないって言ったら、
うん、
旧暦の9月5日です
そうそう、
だいたい1ヶ月後になるでしょ
う。そう、10月の5日ぐらい、
でも5日ぐらいなんだよね、
うん、
その来年になると9月5日が旧暦の9月5日が10月の6日になったり7日になったり、
そう
2、3日ずれたりする。
毎年違います。
毎年違うのよね。
そうで、あの中国 の、 あの日历とか、うん、年历とか、うん、それを見た人が分かると思うんですけど、うん、絶対新暦の数字の下に小さいあの
字で
12とかなんかそういう数字も
旧暦が書いてあるわけね。
書いてあるんですよ。
ああ旧暦で言うと何日だよっていうふうに、
うん、
だからさ、そうだから彼女のそのお誕生日なんて言ったってさ誰も覚えられないよね、そんな。
まあ毎年ちょっと計算しないといけない。
そうそうそう、そんで日本人誰もそんな、うん、旧暦の書いてあるようなさカレンダー持ってないし
今アプリがあります
困っちゃうよね、実にね、そういうさ。だから春節もそうでしょ、そういえば。
そう、春節来2017年は多分1月28かな、
う
ん、
そう、毎年変わって動いてるよね。
そうです。
それもいつも1日か2日ずれんならいいけどさ、もう10日ぐらいずれたりさすごいずれたりするよね、
うん、
2月に入っちゃったりするしね。だいたい、
うん、
さ、その新暦で登録するとか旧暦で登録するとか、生まれた人はしょうがないよね、生まれたばっかだから何もできないから、
うん、
そのうちのお母さんお父さんが、
うん、
旧暦で登録したりするわけ、誕生日を。
そうです ね、
ね、
まあエリアによって違うかもしれないですけど、う
ん、でも許されてるわけね、旧暦で
登録。あ、全然 OK です。
OK、
うん、
はあ、
だいたい私も誕生日2回、まあ、前、うん、日本に来る前、
何2回ってそれ
日本に来るまでは毎年の誕生日2回ほどやってます。
じゃあ最初に旧暦でやって
、あ、最初が旧暦か新暦か分かんなくて毎年違いますか、
うん、なんか2回やるわけね
友達とは
どういうことよ、分かんないよ。例えば旧暦だといつになるわけ？
旧暦だったら10月初五。
でその10月初五は実際は11月の、うん、五六七八
对あたり
なんでしょ、
うん、
それでやるでしょ。じゃあ
そう、
それからどうするの？
で、まあ、新暦になったら新暦で、
え、どういうこと
それでいいじゃない、2回、
全然わかんない、
2回プレゼントもらえますから。
全然わかんないな、まあともかくね、中国では、旧暦が生きているということですよね、
う
ん、
そうです。
で代表的なのが、まあ、春節は
春節
旧暦でやると、
うん、
他にもあるよね。
对，还有端午节，
5月5日，これも旧暦の5月5日、
对对，
端午の節句ですよね。
然后还有中秋节，
啊，これは有名ですよね。8月15日，
中秋节，
满月ですよね。
元宵节，
啊，その新年の最初の満月，
对，
元宵节ですね。
嗯，还有重阳节。
これはね、チョンヤンだからそのね、
老人の日、
9月9日、
9日
旧暦ね、
对、
これもね、
うん、
あ、 老人の日と言われてますよね、中国ね。
で、いろいろ。
七夕もそういえばそうか。
あ、对的。七夕情人节。
お、中国ではその情人節が2回あるんですよね。普通の2月14日でやっておいて、
半年経って、
半年経ってまた旧暦の7月7日。ね、
七夕。日本は七夕は情人節ではなく普通の何、
う
ん、
そうですね、
あの願いが叶う、
そういう習慣にならなかったね。まあ、あの織姫と彦星が年に1回出会うんだから、
うん、
そういうね、バレンタインみたいな、あるいは恋人の日みたいになってもよかったのに、そういう発想はしないで、なんだか知らないけれども竹の葉っぱのところにこう願い事を書いてっていうそんな風になっちゃったね。
あ、うん、中国は、
中国はさすがだよね。もうこれは商売になる
って。商売にあります。
で、その時またやっぱり男はバラの花かなんかをプレゼントするの？
そう。まあ、プレゼント、まあ、する、お互い今、まあ、お互いプレゼントする場合もあるんですけど、うん、絶対一緒にご飯食べに行きます。
ああ。
いろいろ。
そうなんだ。
うん、
ね、
旧暦があった方が楽しいですよ。
あ、そう、うん、
祝日は増えますけど、
う、ね、
うん
うん、まあ確かにね、まあ、あの季節の、ね、感覚と合いますからね。
そうですね、
バイエシューといえば確かに満月になるしね。
で、
うん、
そう、
中国の春節っていうとやっぱ新しい年が来るという感じになるしね、
うん、
日本はねまだ冬寒いって感じですよね。
そうですね、
はい、
旧暦の、
うん、旧暦の話でした。
うん、谢谢老师。
はい。
テックを知っていますか？テックはテストオブコミュニケーティブチャイニーズの略称で、中国語のコミュニケーション能力を測る日本生まれの検定です。テックはよく耳にし、よく口にし、よく目にする実践的な中国語を素材にして、あなたの中国語運用能力を科学的に測定します。英語のトイックと同じく1000点満点のスコア制で、級別の合否ではなく一つの尺度で能力を測ります。スコア算定には世界的なテスト理論である項目応用理論 IRT を用いています。詳しくはテックのホームページを一度覗いてみてください。